ようこそのお運びで御礼を申し上げます。天正の2年花の盛りの弥生の半ば、織田上総介信長公のご家来で150貫をいただいております山の内伊右衛門和豊、ご城下加納の宿にも汚された馬市へぶらりと出かけ、そこで一頭の栗毛の若葉に目が止まりました。馬苦労に根を尋ねたところ、値はわずかに金3枚。ああ、この馬にして金3枚安いなとは思いましたが、もとより貧乏侍の和豊、求める力は到底ございません。焦然として戻ってきた我が家、両手を使えて出迎えておりますのは、同家中若宮喜助智興の愛娘で和豊の妻の千代、帝府の誉れ高い剣婦人でございます。あなた、一日のお勤め誠にご苦労様にございます。にっこりと微笑む妻の笑顔に、一日の苦労を忘れて自分の部屋へ、刺しておりました大小を形ばかりの刀掛け、ふと見る庭先、今を盛りと咲き誇る一本の山桜、じっと見つめる和豊の胸は感慨無量。ああ、花とても春が来たらばその花びらを開くに、我にはいつ花咲く春が来たることやら、花にも踊った我が境涯、ほっと漏らしたため息一つ。傍らでは心配そうに夫の顔を差し覗く千代、あなた、本日はお顔の色が優れませぬが、どこぞお加減のお悪いところでも。いや、体に加減の悪いところはない。だが、いささか心の内に結ぼれがある。重いうちにあらば色外に現れるとやら、それで顔色が優れんのだ。心配無用だ。さ、その心の結ぼれと申しますのが元となりまして、ご病気になられてはいけませぬ。夫婦は一心同体と受けたまわっております。私ごときものでおよろしければお聞かせのほど願わしゅう存じます。何、隠しているは水臭いと申すのか。では話をいたそうなあ千代。わしは貧しく暮らす毎日をただの一度も愚したことはなかったがな、今日という今日はつくづく貧乏が嫌になってな。さ、それはして